逃れの町、一体それはどんな戒めでしょうか。まあ一言で言えば、それは公正と正義が守られるために神様が定められたものだということができます。2番目の点に入っていきますけれども、じゃあ逃れの町とはどんな制度なのかということですが、新命記の4章の41節42節に戻って読んでみたいと思います。それからモーセはヨルダンの川向こう、すなわち東の方に3つの町を取り分けた。前から憎んでいたわけではない隣人を意図せずに殺してしまった者がそこに逃れるためであった。その者はこれらの町の一つに逃れて生き延びることができる。このように書かれています。これは約束の地カナンに入る前にイスラエルの民はヨルダン川の東側を先に占領したわけですけれども、そこにルベン族、ガド族、そしてマナセ族の一部が土地を与えられました。そこにまず3つの逃れの町が定められたということです。そして19章ではカナンの地を占領した後、さらに3つの町が定められる。その後さらに広い地を占領した場合は3つ追加され、全部で9つの逃れの町が設定されるということになっていました。今逃れの町と言っていますが、新命記には実は書かれていません。民数記の35章10節から28節も同じようなことが書いてるんですが、そこに逃れの町という言い方があります。逃れの町とは何か、先ほど読みした新命記の4章42節に書かれていますように、前から憎んでいたわけではない隣人を意図せずに殺してしまった者がそこに逃れるために設けられた町ということです。で、民数記によれば逃れの町はレビ族に割り当てられた町ということです。レビ族は割り当て、相続地がない代わりにイスラエルの全土にレビ族の町というものが散りばめられるように置かれていました。その町の中に逃れの町があったということです。レビ族の町ですから、利害関係のない人たちが、そこで安全に守ってくれるということになるわけです。前から憎んでいたわけではない隣人を意図せずに殺してしまった、それはどんなケースなのか、ちょっと興味深いことですが、19章5節、先ほどこんな例が書かれていました。例えば隣人と一緒に木を切り出そうと森に入り、木を切るために斧を手にして振り上げたところ、斧の頭が絵から抜けて隣人に当たり、その人が死んだ場合、非常に具体的、昔で言えばありそうなことと言えるでしょうか。また民数記の35章22から23節、民数記35章22から23節にはこう書かれています。もし敵意なく突然人を突き倒し、あるいは悪意なしに何か物を投げつけ、または人を死なせるほどの石をよく見ないで人の上に落としてしまい、それによってその人が死んだなら、しかもその人が自分の敵ではなく害を加えようとしたわけではないなら、非常に具体的です。まさにこれは現在の法律で言えば過失致死にあたるケースです。わざとではない、事故を起こして他の人が死んでしまった場合です。それでも当時の常識では復讐する人は恨みと憎しみからその事故を起こしてしまった人の命を狙う、奪うことがあったわけです。そこでそのような人たちが逃げ込むための逃れの町が定められたということです。約束の町に逃れの町に逃げ込めば復讐する人は手を出すことができず、逃げ込んだ人は改めて公正な手続きによって本当に無実であるかどうかを判断してもらうことができたということです。残念ながらそれを悪用してですね、本当は殺人者であるのに逃げ込んだ場合は、ちゃんと取り調べを受けて、そうでないということが分かったらその被害者に渡されるということも書かれています。 無実であることが証明されると、この逃れの町で彼は安全に生活することができたということです。さて、申命記には逃れの町がヨルダン川の東に3つ、西側に3つ、イスラエルの領土が広がった場合はさらに3つ設定されるように決められていました。それはなぜでしょうか。19章の3節です。あなたは距離を測定し、あなたの神主があなたに受け継がせる地域を3つに区分しなければならないと書かれています。また6節、地の復讐をする者が怒りの心に燃え、その殺人者を追いかけ、道が遠いためにその人に追いついて撃ち殺すようなことがあってはならないと書かれています。つまりイスラエルの人々がカナンの地に住むようになってからは、逃れの町が遠すぎて逃げ切れずに復讐する人によって殺されることがないように、どの地域に住んでいても遠すぎない場所に逃れの町が設置されるべきだと、まあ、定められていた、まあ、非常に神様は配慮してくださったわけです。人を許すことは、人を殺すことは許されません。しかしわざと人を殺したのではない、誤って人を死に至らしめてしまった人が復讐する人によって殺されてしまうなら、まあ、言ってみれば新たな殺人が行われたのと同じです。まあ、神様は咎のない人の血が流されることをお許しになりません。まあ、そのためにも逃れの町を定めてくださった。復讐が当たり前の当時の社会で、逃れの町は公正と正義を守るための大切な、まあ、システムだったということができます。まあ、繰り返しますけれども、現代社会では復讐を絶対的に禁止しています。その代わりに公権力が犯罪を正しく裁いて刑罰を科すことになっています。まあ、警察、検察、裁判所がその役割を担っています。まあ、そして最も重い刑罰が、日本ではまだ死刑というものがありますが、死刑制度については世界的に廃止の方向に動いているのが現状であると皆さんはご存知でしょうか。まあ、アメリカでは州ごとに法律が違いますので、まだ死刑が残っている州もありますが、まあ、リベラルでですね、残ってない州では、例えば重い犯罪を犯した人にとって懲役150年とかもありえない刑を科すわけですが、まあ、それだけ、まあ、死刑はないけれども、その人はそれだけ重い犯罪を犯したのだということを、まあ、示すためではないかと思いますけれども、人の命は尊いというところからどの議論も出発しています。まあ、だから公権力とはいえ、人の命を奪うことは、それ以上奪うことは許されないのだというのが、まあ、死刑廃止の大きな理由の一つと言えます。そしてもう一つは、人の判断では、判断は絶対ではないということです。まあ、冤罪、無実の人が死刑にされてしまうことがないように、取り返しのつかないことがないように、もう死刑はやめるべきだという議論です。また歴史を見ますと、権力者たちは反対する人たちを欲しいままに恣意的に処刑していったという歴史上の経験もあります。まあ、そんなわけで世界では死刑が廃止されている流れにあります。まあ、今後もこの流れは続いていくと思いますけれども、一方で私たちは人の命はかけがえのない尊いものだということを忘れてはならないということです。つまりかけがえのない人の命を奪うということは非常に大きな罪である、それを忘れてはならない。そして聖書の原則に言えば、人の命はもはや何によっても償うことはできない、そのことを私たちは覚える必要があるわけです。つまり何によっても償うことができないので、まあ、せめて自分の命によって償うしかない、まあ、それが原則であった、そのことは私たちは忘れてはならないということです。まあ、その上でイスラエルに与えられた律法では、復讐がさらに復讐を生まないように、咎のない人の命が奪われ、無実の人の血が流されないように、まあ、この逃れの町のような定めがあったということです。さて3番目の点に入っていきたいと思います。ここから少し興味深いことに入っていくんですけれども、 じゃ逃れの町に逃げ込んだ人は町を出ることは許されませんでした。町を出るならば復讐する人の手にかかって殺されても文句は言えなかったというんですね。それが民数記の35章26節から27節に書かれています。もしもその殺人者が自分が逃げ込んだ逃れの町の教会から出て行き、地の復讐をする者がその逃れの町の教会の外で彼を見つけて、その殺人者を殺すことがあっても、その人には地の責任はない。まあ、今の時代の私たちからすれば何とも野蛮な話ですけれども、まあ、でも理由はどうあれ人の命を奪ってしまうということは重大なことだったということです。まあ、さっきも言いましたが、日本の法律ではそもそも故意がない場合は過失致死であり殺人と言われません。まあ、最も今の私たちの社会で過失致死といえばほとんどは、交通事故です。まあ、山で間違って突き落としたとかそういうケースはもう滅多になくって、ほとんどが交通事故ということになります。まあ、ですから酒を飲んで運転したなど重大な過失による場合は重過失致死とか危険運転致死とか言って非常に罪を重くしているという現状があります。まあ、しかし聖書は理由はどうあれ他の人の命を奪ってしまった者は同じ殺人者と扱われているということが、今の時代とは違うということですね。まあ、言葉は同じです。間違って殺したとしてもその人は殺人者と言われています。しかしわざとではない、事故や過失による人は逃れの町へ逃げることができたわけです。そして逃れの町に行けば命を奪われる危険からは守られますけれども、決して出ることはできなかった。それでは誤って他の人の命を奪ってしまった人は生涯不自由なままなのだろうかということです。実はこの人が自由になって逃れの町を出て自分の町に帰ることができる場合が一つだけありました。それは、民数記の35章25節に書かれています。彼は聖なる油を注がれた大祭司が死ぬまでそこにいなければならない。28節、その殺人者は大祭司が死ぬまでは逃れの町に住んでいなければならないからである。大祭司の死後にその殺人者は自分の所有地に帰ることができると書かれています。これはどういうことなのでしょうか。大祭司が死んだ場合は逃れの町から解放されるというんですね。レビ記の4章などによれば、人が誤って罪を犯した場合には傷のない動物の血を捧げて罪が許される、清められるということが書かれています。しかし人の命を奪った場合は何によっても償う、贖うことはできません。民数記の35章33節にもこう書かれています。あなた方は自分たちのいる土地を汚してはならない。地は土地を汚すからである。土地にとってそこで流された地はその地を流した者の地以外によってなだめられることはない。このように書かれています。だからこそ人の命を奪ってしまった人はたとえわざとではないとしても自分の土地に帰ることができず逃れの町で生活するしかない。それが原則でした。しかしその人が帰ることができる場合がある、つまり罪が贖われるための唯一の手段があったということ、それが大祭司が死んだ場合というんですね。もちろん大祭司が自然に死んだ場合です。寿命が尽きたということですね。それがいつになるのかは分かりません。場合によっては何十年も待たなければならないでしょうし、逃れの町を出る前にその人は死んでしまうということもあるでしょう。なぜこんなことが言えるのでしょうか。大祭司の特別な、それは大祭司の特別な役割に意味があります。大祭司だけが イスラエルの人々の罪をその身に負って、民に代わって神様の前に出て罪の贖いをする権威が与えられていました。まあ、大祭司は神様の前に出てイスラエルの人々の罪を贖うわけですけれども、それは決してただ代わりに生贄を捧げているというだけでなく、彼自身がイスラエルの人々の罪を自分の身に負って、そして神様の前に出て傷のない動物の血を流して罪を清める、そして神様はそれを認めてくださる、そういうことが定められていたわけです。つまり大祭司は神様の民のために犠牲を捧げ、祈りを捧げ続ける、まさに神様と人の間の取りなしをするのが、まあ、祭司、そしてその中でも特に大祭司の役目であったということです。しかしその大祭司であっても他の人の命を奪ってしまった人の贖いまではすることができなかったということです。そして大祭司が自分の命を身代わりにすることもできませんでした。しかし大祭司が生涯を全うして死んだ場合、彼の死が殺人者の罪の身代わりと認められ、その死によって逃れの町に逃げ込んでいた殺人者の罪は贖われ、彼は自分の土地に帰ることができたと書かれています。まあ、なんとも不思議な決まりですけれども、これが何を意味しているのか私たちは理解できるのではないでしょうか。ヘブル人へ手紙はイエス・キリストこそ私たちの大祭司であると言っています。ヘブル人手紙から2箇所を読みします。まず4章の14節です。さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。7章27節、イエスは他の大祭司たちのようにまず自分の罪のために、次に民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。イエスは自分自身を捧げ、ただ一度でそのことを成し遂げられたからです。このように書かれています。旧約聖書に書かれている罪の贖いのためのさまざまな生贄や手続き、手段、それは完全なものではなく限定的なもの、あるいはシンボル的なものでした。そして大祭司といえども罪の身代わりとなって自分から死ぬことは許されませんでした。しかし誠の大祭司であるイエス・キリストはヘブル書に書いているように、ご自身を傷のない子羊として一度だけ捧げることによって完全な罪の贖いを完成してくださいました。今朝改めてですね、私たちのために成し遂げられた神の子羊イエス様の贖いの尊さ、恵み深さを覚えたいと思います。そしてこの逃れの町について書かれている少し不思議な決まり事、大祭司が死んだ時は、まあ、彼は元の町に戻ることができる、なんとも不思議な決まり事ですけれども、それが意味していたものは何であったのか、まあ、完全な大祭司であるイエス・キリストを示すものであったと私たちは理解できるわけです。今朝は申命記19章から、そして民数記35章にも書かれていますが、逃れの町についてお話をしました。私たちがまず確認するべきことは、人の命はかけがえのない尊いものであるということ、人の命を奪うことは許されないということ、そしてその命を贖う方法はないということ、命をもって贖うしかないということを私たちは確認しました。まあ、しかし地の復讐が当たり前だった野蛮な世の中にあって、神様は公正と正義を示されました。誤って人の命を奪った人に逃れの町を用意し、彼が復讐する人から守られるようにしました。そして大祭司の死という出来事によって、誤って人を殺した人も罪を許され自分の町に帰ることができた。なんとも不思議な定めですが、それは誠の大祭司である主イエス・キリストを示したものであったということです。主イエス・キリストの十字架による贖いのがどれほど大きなものであるかを示すものでした。 私たちは改めて罪を許すためにはどれほど大きな犠牲が支払われなければならなかったのか、そして私たちが罪を許されて神様の前に出ることができるとはどれほど大きな恵みであるかを覚えたいと思います。よくこの旧約聖書に書いていることにどんな意味があるのですかと質問される方もいると思います。今朝改めてですね、罪が許されるとはどれほど大きいことなのか、特に人の命を奪ってしまったことがどれほど大きな憐れみと恵みによって許されたのかということを私たちは心に留めたいと思うんですね。ですから私たちは罪許されたもの、贖われたものとして神様の恵みと愛に応答し、さらに多くの方々が救われ贖われるように共に祈り励んでいきたいと思います。お祈りしましょう。